参加者アンケート、市の施薬災害ボランティアネットワーク。東日本大震災被災地復興支援事業、せやボランティアバス第2弾に参加して、11月22日から11月25日の間、施薬社協主催で、釜石市に向けて、ボランティアバスが1台出ました。参加人員は、高校生14人、大学生3人、サイボラ3人、一般10人、社協5人の総勢35人です。今回の目的は、被災された方にクリスマスリング、ツリーを作りながら、被災者の方と交流を図ることです。材料は、事前に約200セットほど準備して出かけました。活動は、11月23日午前に、現地の社協の方、11月24日午後に、NPO 法人の方にバスに乗り込んでいただいて被災地を案内してもらい、基礎的な知識や悲惨な現状を勉強した上で午後に備えました。活動は1グループ7人、5グループで11月23日午後5カ所、11月24日午後5カ所、計10カ所の仮設住宅内の集会場に手お茶を飲みながら交流会を行いました。クリスマス関連の折り紙なども時間の合間を縫って一緒に作成しました。そうした作業中でも終始被災者の方々は元気で明るく気さくに交流ができたことは思っていた以上のものがありました。私は今度東日本大震災への3回目のボランティア活動ですが、1回目昨年8月、2回目昨年12月は瓦礫の片付けが主で、どちらかというと力仕事がメインでしたが、今回は室内での交流がメインでした。午前中に現地の方に被災地を案内してもらいましたが、昨年見た被害の様相はほとんど変わりがなく、がっかりしました。復旧工事はほとんど進展していない状況です。特に津波被害があった住宅地、商店街、漁港の港湾施設防波堤地盤沈下対策など生活の基盤が何も復旧していないのが現状でした。その中で仮設住宅と被災地の電柱、信号機、コンビニなどが人の住まない場所にポツンとあるだけで、夜は真っ暗だそうです。震災から1年8ヶ月も経過しているのにこんなに進まないものなのか、歯がゆい思いでした。まず防波堤の復旧はいち早く復旧し、土地のかさ上げ工事を早く行わないと復旧がどんどん遅れてしまう現状でした。写真を相当枚数撮ってきましたが、被災者の方の顔が入ったものが多く、今回は公開できません。あしからず。個人的に興味のある方にはスライドムービーにしてありますので連絡ください。守秘義務をご理解していただければお貸しすることは可能です。時間は約20分です。また昼食、夜食は現地の釜石駅近隣の仮設商店街、釜石浜百合飲食店街で済ませ、そこで現地の方のお話を聞く機会がありました。その方は大型の貨物船が防波堤に乗り上げた有名な写真があった近くでお米屋さんを開業していたそうです。このお米屋さんの家は100年以上も前に建てられたものだそうですが、津波で一瞬にお店の米約6トン、精米機など全て流されたそうです。金庫も持ち出すことができず、木の実木のままで逃げるのがやっとであったそうです。しかしご家族の方は全員無事であったそうです。現在は仮設商店街でパスタなど軽食堂を開いています。また、我々が宿泊したホテルは釜石市内にあるホテルで、高台にあり、釜石市内で唯一津波の被害を受けなかったホテルだそうです。そのため、震災後は電気、水道、燃料油など生活インフラは病院と同等に復旧されたそうです。初めのうちは水道が 普通のため山間から地下水を集めて引いてお風呂に使用したそうです。11月24日午前中は釜石市に3カ所あった海水浴場が全て流され、唯一今回の震災でできた砂浜があり、今年の夏より地元の方々と話し合い、ボランティアが延べ1000人近く入り、瓦礫の撤去、砂浜の砂の中のガラス片などを取り除いて海水浴のできる砂浜を蘇らせたそうです。ビーチプロジェクト活動として実施した。今後は海の家、トイレ、シャワー、お店の誘致などを行い、来年の夏には海水浴場としてオープンしたいとのことでした。場所は宇野住まい地区の旧根浜海水浴場近くです。